こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第128回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
話し方と発声がワンランクアップする動画撮影法。
動画、
はい、
あ、いいですね。
ということで、先ほどね、ちょっと動画の撮影についての話が出たんですけども、
はい、
実は、
はい、
まあ、ネイロ塾では、まあ、録音と、
はい、
まあ、できれば動画の撮影をして、
はい、
まあ、自分がどんな風にどんな声を出しているのかとか、どんな動きをしているのかとか、
はい、
これを確認しましょうという話を、まあ、結構出てるんですけど、
そうですね、
はい、今日はそこにちょっとフォーカスしていきたいということですね。
はい、
でですね、まあ、動画撮影法といっても、機械の使い方を、
はい、
言うわけではないですね。
そうですね、
はい
はい、
いわゆる私たち、まあ、いろんな物事をですね、
はい、
学ぶ機会というのが、まあ、発声に関わらずあると思うんですけど、
はい、
いわゆるその時にですね、上達が早い人、
うん、
でもいくらやっても、まあ、はい、ちょっとなかなか上達しない、
はい、
いわゆるその上達の秘訣、うん、コツみたいなものにもつながってくると、
はい、そうですね、はい、はい、
なので、
うん、ただこう機械の使い方ではない、
ないですよね、
本質的なところを今回は、
ね、そうですね、
知っていただきたいなと、
は
い、
最終的に今動画の撮影っていうところに行くわけですけども、
はい、
先生はあれですか、なんかこの年になって、
はい、
新しく何かを始めるとか、
はい、
そういう時間はあるんですかね。
そうですね、はい、まあ、始める、新しく何かをすることは結構ありますね、
うんうん、あ、そうなんですね。
例えば、はい、この今日のテーマの動画に非常に関連はするんですけども、
はい、
動画を撮影してみたんですね、ちょっと前に、
はいはい、
でこれはですね、携帯電話をスマートフォンに変えた、
うん、
あと動画が撮りやすくなったので、
うん、
せっかくだからウクレレの、
はい、
を弾いている様子を、
自分が弾いている様子、
はい、皆さんにこう、ね、見ていただいて、あ、ここの指使いがこうだよというのが分かるように、
はい、
これはこのレッスン中に、ね、うんうん、こう皆さんにこう見せて回りながら、
はい、
で一応こうやってるんですが、なかなかそれでパッと覚えられない、
はい、
見逃すということはあると思うので、うん、動画で撮ってこう YouTube で、ね、うん、
はい、
こうお知らせすれば分かりやすいんじゃないかなと思って試しに撮ったんです、
はい、
ところが、
はい、
動画のファイルってすごく大きいわけですよね。
そうですよね、
音声に比べて、うんうん、でしかもこうそのまま撮ったファイルを見せると、
はい、
という、まあのしか私はできないんですけども、うんうん、そうすると不都合なところがところどころ出てくる。
お、あ、編集したいわけですね。
そうですね、うん、どこが不都合かというと、はい、一番は、はい、最初と最後。
ああ、そうですね、
はい、こうカメラを、うん、スマートフォンをセットして、
でポンってやって、
はい、うん、自分側が画面に表示されているモードにして、うん、でスタートを押す、うん、そのスタートを押しに行ってその様子
も
映ってる、
YouTube に行ってるわけですね、
はい、で、まあ、そこはこのピッとやった後、うん、撮影開始までに少しタイムラグがあるので、だから画面いっぱいに顔がギュッときた顔にはならないんだけれども、最後はなるんですね。
そうですよね、止めに行くわけですから、
はい、でしかも画面の止めるポイントに指伸ばしてちょっとずれたりして、あれあれあれってやってる顔がそのまま映る。
そのままアップしたんですか？
でそこは何とかしました。
何とかしたんだ、
はい、でつまりはその何とかするためのソフト、
はい、
その動画
編集ソフト、
はい、編集ソフトは初めての体験だった。
そこに挑戦したわけ
ですね、はい、で、まあ、現状でも、うん、まあ、難しいなということしか言えないんですけども、うん、こう今日は上達を取り上げるくせに、
う
ん、
ね、はい、
なかなか上達しないなと、
はい、そのパソコンのソフトの使い方であっても、
はい、
まあ、スポーツとか楽器とか、
はい、
発声であっても結構その上達のコツっていうのは、
はい、 共通点が
ポイントは、ね、近いものが、はい、
ありますね。
あります
ね、はい、なので今回ですね、皆さんが同じことをやるわけではない、うん、でも共通の上達のポイントを2つプラス1つ、
はい、
こうご紹介して、でまずその2つという、
はい、
これはどんなことにもその動画ソフトにも、うん、共通をすると思うんですが、
はい、まず1つ、
はい、まず1つ目は、はい、理解する、理屈で理解する、
うん、理屈で理解、
はい、
いわゆる言語的なものを、はい、私たちの知っている言語的なものを使って、
はい、
理解する、
そうですね、はい、言語化するという言い方もできますね、
はい、
例えばいい声の出し方は、うん、喉を開けると、まずいい声のコツはと聞かれて、
はい、
喉を開けるという言語化をした、うん、記号化をしたわけですね。でさらにじゃあ喉を開けるというのは一体どういう状態なのか、うん、でこれをこれこれこの発声器官の、うん、を理解して、発声器官がこうなっている時が喉が開いている時ですよ、うん、これを理解する、
はい、
でさらにはじゃあその喉が開いた状態になるには、
うん、
自分の体をそうするには、
はい、
どうしたらいいんだ、
その理解だけではもちろん当然、はい、ね、状態はしないでしょうから、はい、
そうですね、こう開いてる状態がこうだよが分かる、
うん、
それから開け方もまあ一応理屈では教わるけど、
はい、
さらに反復によって繰り返しですね、はい、繰り返しによって体で覚える、
うん、まず
これが2つ目、
2つ目ですね、反復により体で覚える、
はい、
うん、この2つがないと、
はい、上達は難しい、
上達しないということ
ですね、はい、だ私はこの動画編集ソフトの上達なかなかしないのは、どこが足りないかといったら、そのね、理屈で理解するところなんです。
ああ先に手を動かしてるけども、
はい、とりあえずこう立ち上げてみはしたんです、
はいはい、
でところがその立ち上げた画面の中に、パソコンの画面の中にいくつもの小さな画面がこうあって、
はいはい、
それぞれが何を意味するのかが全く分かってない、
そのまま、
はい、
とりあえずやってみたっていう状態が続いたわけですね、
はい、そうなんです、はいはい、でとりあえずこの動画ファイルの頭とお尻だけ数秒カットできれば、
はい、それでいい、
はい、もう細かいことはもう言わないので、
うんうん、
でそれだけはなんとか身を見まねで、
はい、
マウス使ったりして、
うんうんうん、
ちょっとこうずらして、あ少し最後削れたみたいだなって、うん、で再生したらあ削れてる、
はい、
っていうふうにしてなんとかなったけれども、うん、でもさらに細かく、うん、字幕をつけようとか、
そうですね、
はい、
間をちょっと削って、
はいはい、何か挿入しようとか、
そうですね、
うん、こう最後をかっこよくフェードアウトしようとか、はい、なんていうことは全くできてない、
うん、
それは動画編集ソフトの中で使われている専門用語、
はい、
なんか独特な言葉を理解するところから始めないと、うん、これは上達がおぼつかないなと。
そうですよね、
はい、
そのよく記憶とかでもね、
はい、
言語的な記憶の仕方と、
はい、
エピソード記憶とかありますよね、
はい、
いわゆるその言語だけであの人はじゃあ田中さん、
田
中正幸さんとか覚えても、
はい、
忘れるじゃないですか。
そうですね、
電話番号とかもね、
はい、
それはなんか、まあ、別のエピソード組み合わさったりとか、うん、まあ、実際の体験と組み合わさったりとかすると急に忘れなくなる、
はい、そうですね、
うん、
はい、
そういうのも似てるのかなと思いますけどね。
ですよね、うん、だから体で覚えるということをだけではまた足りないし、はいはい、どっちかではないんですよね、両方とも必要、はい、
うん、
今の理解と反復というこの2つがどっちかが欠けてる場合どうなるかっていうと、
うんうん、
今の私の場合
は
理解がまず足りないですね、まあ、かといって反復による習熟もしたかというと、
うん、
うまい反復ができてないわけなので、
そう
か
そう
か、はいはい、だから私にとっては動画ソフト使えてないとしかまあ言えないけれども、例えばですね、料理をする人がその料理を理解するのは割と早いと思うんです。
そのレシピ見たりとか、
はいはい、そうするとこの材料が何グラム、この材料が小さじこれこれで、これをこの手順で混ぜて、で、うん、オーブンに入れて何分間、はい、オーブンは何度でっていうのを、あ、なるほどね、これでできるのか、これはすぐ理解ができるな、はい、でもその段階であとはもう安定して料理が作れるかといったらそうはいかない。
そうですね、うん、
はい、これは理解だけではうまくいかない、うん、でまた逆もあって、例えば、うん、見よう見まねで
とりあえず
水泳を、
あ、水泳を、
はい、はい、これは、うん、私の平泳ぎみたいな、
とりあえずこんな感じだろうって書いてみたわけですね、
はいはい、まあ、子供小学生の頃、はい、とにかく水泳は苦手で、うん、で海に行った時に初めて平泳ぎができた、
はいはい、
海って浮きやすいんですよね。
あ、そうですね、海水の方が
浮きます、ね、はい、だから真水の普通の学校のプールでは、はいはい、
沈む
沈まなくて進まない、
はい、あ、進まない、
平泳ぎ、うん、でクロールは大好きだったんですね、ぐんぐん進むから、はい、平泳ぎは進まない、うんうん、でしかもなんか頭で考えたって、うん、太ももがこう動くんだから、うん、後ろに進むじゃないかなんて考えると、うん、進まなくて不思議じゃない。
そういうやついましたけど、
はいはい、
あの平泳ぎやってるんだけど後ろに進めるんだ、
はい、いや私それ
それをなんか特技みたいにして、はい、いましたけどね、はいはい、
でそれやっと海に行った時に、はいはい、あの浮かぶのが楽だったから感覚がつかめたんですよね。で平泳ぎができるように一応なった、
はいはい、
ただこう正しいやり方は教わってないわけです、うん、だからだいぶこうその後です、ね、こう自分の平泳ぎを見直してみると、うん、だいぶ腕を大きく動かして、うん、はい、無駄に使っているのかなとか、うんうん、足の角度も多分もっといい角度があるんだろうなと思いながら結局そのままやってはいるんです、うん、でこれをこう最もいいやり方を教わって
ですよね、
はい、
初めに教わってそれをやってみようっていう、はい、なると、
はい、毎日の練習が本当にいい反復になっていく、うんうん、楽器の練習もそうですよね。
そうですね、
はい、先生に教わってやった練習はいい反復だけれども、うん、なんとなく身を見よう見まねでやった場合、むしろ反復すればするほど、う
ん、場合によってはね、
はい、癖がって、はい、
それはこの言語を持っている、
はい、
私たちの、まあ、特権でもあると思うので、そうですね、
はい、
まあ、そこはこ うまく組み合わせてやった方が
いいですね。
例えば言語をもし持っていなかったら、
はい、
いない時代だったら、
はい、
例えばこうじゃあ木がガサガサ言ったら、
はい、
何かが出てくるかもしれないって命の危険があるから、
はい、
逃げるとか、
そうですよね、
構えるとか、はい、っていうのを言語なしに覚えるわけじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
ガサガサこういうことかみたいな、ガサガサ逃げるこういうことか、
はい、
でそれを繰り返してその逃げるっていう動作を、うん、まあ、言語なしで体で覚えていくわけですよね、
はい、
でもし事前にあの木がガサガサ動いたら、
はい、
あいつが出てくるから
虎が来た、
すぐに後ろに逃げろと、
はいはいは
い、いうのを聞いてそれをやったら、
うん、
もう少し早くなると。
そうですよ ねで確実になりますよ、ね、
そう、
はい、だしかもそれを代々伝えていくなんていうのは言葉がなかったら至難の業ですよね、
うん、まず言葉で理解して、
はい、
それを
反復すると、これが上達のコツ。
そうですね、まあ、基本的なことだとは思うんですけど、
はい、だから私も動画ソフトを本当はですよ、
はい、
フェルモンドさんにちゃんと教わって、
はい、
でそれから毎晩自分でいじったら、うん、来月ぐらいにはとってもサクサクと動画がいじれるようになるはずなんですよね。そうだなと思いながらも、うん、まあ私にとってのこの動画 編集はこんなもんでいいかな、はい、ちょっと諦めているところ
はよくでワードとかエクセルとかやってるのを見て、
はい、
まあ、なんとなくカチャカチャやってずっと自己流でやってると、
はい、
もっと早くできる業務、
はい、
でもそれ以上早くできるっていうことを知らないがゆえにずっとその時間をかけてやってると
そうですね
あると思うんです
よ、はい、エクセルはすごく差がつくんじゃないですか。
そうですよ ね
、
ちょっと教わって、であとは自分でそれをこうやっていけば、
はい、
うまくなるとは思うんですけどね。
ですね、
はい、それがまあ理解するっていうところ、ね、
はい、はい、
理解して、
はい、
まあ、それを反復するというところまで、
はい、
まあ来たら、
はい
はい、それを
今度は、ね、
さらに第3段階、
はい
はい、
で特に、
はい、
体を使って動く動作の場合に非常に重要なのが
次、そういうものの上達をしたい場合、
はいはい、さっきのソフトの使い方なんかは、うん、この第3段階というのはちょっと違う形で出てくるの で、
ま、マウスの構え方とか
も、あ、はい、
そこまでいっちゃうとあれですけどね、
はい、まあ、あり得るかもしれないですね。
確かに
そのマウスの使い方だと効率悪いよっていうのは、はい、ただ体を動かすスポーツとか、うんうん、楽器とか、
はい、
発声とか、はい、で重要なのは客観視、
うん、客観視、
はい
はい、
自分を客観的に見る、
うん、第三者として見る、
はい、
能力ですね、
はい、でこれは例えば楽器で先生について習 う、 こう理由、うん、大きな理由の一つがこの客観視なんですよ ね、
うん、そうですね、先生自分ではわからない、
はい、だから正しいことを教わるだけでなく、うん、あなたの場合はここができてないんですよ、うん、でこうするとできますよ、うん、というのを客観的に示してもらう と、うん、というのが大事なこの目的ではあるんですが、
はい、
面白いことに、
はい、
自分自身で自分のパフォーマンス、うん、演奏を見ても気がつく、
気がつく、
はい、この先生じゃないけれども、はい、ここはまずいよね、
うんうん、
ここがうまくいってないとこなんだよねということに気がつける、
客観視できた場合は、
はい、客観視できた、
はいはい、
もちろんその音楽の先生 の、うん、その専門的な部分で非常にこう細かいところみたいなのは無理だとしても、うん、例えば人前でスピーチをしますと、でそのスピーチの練習を自分で客観視するということは、うん、動画撮影か何かでこうして、うん、それを自分で見ましたと、
はい、
そうするとスピーチの専門家じゃなくても、うん、あ、なんかここちょっともたついてるなとか、うん、もうちょっと、うん、にこやかに喋りたいなと、
はい、
という発見がいくつもある。
それはこの動画の撮影によって、
はい、
実現できると
ということですね、うん、だから客観視は大変難しいですね、うん、鏡で自分を見てもうまくいかない
ですよね、
はい、
何なんでしょうね、
はい、いやそれなんです
けど、リアルタイムが何か関わってるんですかね、
はい、
リアルタイムがない、あ、まあ後から見た時とか、
はい、
まあ、あとはものすごいそういう能力を持っていて、
はい、
その客観視できる、
はい、
メタ認知とか言いますけども、
うん、
そういう能力に長けてる人、
自分をどう、はい、
自分がどう映ってるかっていうのを、まあ、幽体離脱みたいな
して、はいはい、
見れる感覚を持ってる人は、
はい、
まあ、そういう目で見れるのかもしれない、
ね、そうですよね、うん、今回この塾生の一人から、はい、自分が歌うときに白目になっていることに気がついたとというこのコメントを、
動画撮影したら、
はい、
はいはい、
動画撮影したら白目に、でこういうことって鏡を見ながら歌う練習をしても、うん、なぜか気がつかない、
そうですよね、
やらないんですね、きっと白目を、
はい、まあ、白目になってる時は多分見えてない、
そうなんですよね、はい、鏡を見てるから、でこれが動画を撮った途端に本当の客観視になる、うん、で先ほど のスマホで動画を撮ってみたっていう話をしましたが、はいはい、で改めて気がついた、今更なんですけど、
そのウクレレの、
はい、はい、スマホで自分の動画を撮ったことがある方って結構多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、私改めて気がついたのは自分側のカメラ、うん、こう画面に自分が映る、はいはい、インカメラとかいいですか、インカメラ、はい、でのモードにしてこう撮るわけですが、うん、そうすると自分が映ってるわけですよね。
そうですね、
その、はい、うん、映ってる映像って、はい、鏡に映ってるのと同じなんですね。
反転してるんですよね、
はい、
だからある意味なんだろう、鏡で見てるのと同じ映像が映ってるから、
はい、客観視と違うんですね。
そうなんですよね、それは分かります。で、
はい、こう動画撮影中にこう画面をちらっと見て、うん、あ、こんな風に映ってるなと、でそれを後で再生した時、うんうんうん、再生すると左右が反対になる、
うん、まあそうですね、
あ、鏡で見てる自分と他人が見てる自分は左右逆なんだっていうことを改めて、
はいはい、
この理科の時間にそんなようなことって勉強してるはずなんですよね、うん、はい、ところが、あ、改めてそういうことなんだ、うん、だから鏡見ても本当の客観視はできないんだ、
ね、
この他人から見た自分は動画撮影しないと見られない、
うんうん、わかります。鏡ってなんかそういう不思議な感覚ありますよね、
はい、ありますね。
展示で素振りするじゃないですか、
はい、
すると鏡に映ってる自分は本当だったら左利きなんですよ、
はい、あ、はい、逆の
普通に見ればですよ、
はい、
でも左利きとは思えないんですよね。
うーん、
とか、
はい、
なんかちょっと
わかりますわかります、
ね、
あの私、うん、左利きの人を見るとすぐ気がつくんです。
はいはい、わかります、はい、
ペンを持って、うんうん、お店に行って、でじゃ あのホットの紅茶くださいって言った時に、うん、あ、ホットの紅茶ですねって左手で書き始めると、うん、あってすぐ気がつく、
わかりますね、はい、
ってことは自分がその素振りとか、うん、右手を使っている姿を鏡に映せば、うん、あ、左手、うん、あ、サウスポーみたいに反応してもいいはずなのに普通に見える。
鏡と思ってるんでしょうね。
不思議ですね。脳
がそういう動きを
中でこう修正してる、
修正してるんですよね。だから本当に、まあ、動画でこう映して、
はい、
外から見るっていう機会は、まあ、すごく新鮮なのかもしれない、
ね、そうですね、うん、今回ぜひこのレッスンをきっかけに、
はい、
自分を動画撮影して見ていただきたい、うん、
はい、
と思います。
まあ、ネイロ塾なので、
はい、
まあ、単にこれを撮影しましょうっていうのだと少し物足りないかなということで、
はい、
まあ、どんな撮影を題材で
撮影
するといいかなっていうこと、
はい、まあ、まずは人前で話している時の姿、はい、がいいなと、はい、スピーチですかね、
スピーチですね、
はい、挨拶やスピーチを撮影をして、うん、どんな顔で喋ってるのかな、どんな立ち方をしているのかな、う
ん、姿勢とかね、
はい、はい、で本当に自分を客観視する、本当の意味で客観視する機会っていうのは本当少ないので、
そうですよね、
もう動画撮影をしただけで、はい、ちょっとさっきの話ですが、はい、この専門的な見方をしなくても、うん、いくつも気がつくことがポイントがあると思うんです、うん、
それは普段自分のことは、
はい、
こうだなって思ってるじゃないですか、
はい、
それなだけに、はい、その違いにものすごい気づくんです
か、ね、ですよね、はい、こんな顔してんの私とか、はい、特に、うん、一瞬の表情の変化ですね、目の動き、口の動きあたりには、うん、あ、自分はこうなのか、
はい、
改めて気がつくと思います、うん、これは動画以外にはおそらく手はないんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、だからこう試しにほんの3分で十分だと思います、
はいはい、
で、自分を客観視したいので、うん、3分間何かをする、 こうカメラ、ビデオカメラとかスマホとかをそこにセットして、で動画撮影をスタートで押した後何かをする。例えばさっきのスピーチ、まあ、今スピーチの練習ということでするので、はい、うん、ちゃんと原稿を書いてそのスピーチを喋ってる、人前で喋ってる姿をこう、まあ、パフォーマンスをするのがいいんですが、まあ、準備段階では何でもいいと思うんです、はい、ただお茶を飲んでる姿でもいいし、そこでなんかお友達とちょっと喋ってる時に自分の姿を撮ってるんでもいいし、
あ、そうですね、
はい、でそれを3分間ぐらいこう撮って、はい、ちょっと今私の姿撮っていいって友達に聞いて、はい、それは最適です。一人でやると意識するので、うん、ちょっとなんか可愛く映る角度とか、はいはい、それやらないでお友達とこう喋りながら、ちょっと自分あなたのことを映さないから気にしなくていいかって言って、
何やってるのかなって、
はい、で再生してみると、うん、こう無意識の自分が見える、相手が何か言って笑ってる自分ですね、
うなずいてる自分、
はい、鏡を見て自分の笑顔を映すのとは、うん、本当にまるで別物
ですね、
はい、
ああそれは、
はい、
それを言われて逆に 思ったんですけど、
はい、
あのだ鏡を見てる時は、
はい、
いわゆる作ってるわけですよね。
作ってますね。
でそれが分かったのが、
はい、
あ、分かりま、あの最近、
はい、
スマホをですよ、
はい、
こう見てる、スマホをこうやって見てる人がいたんです、
はい、
でその人は、まあ、私は外側から見て、
うん、
あの人スマホ、電源入ってないなって思ったんですよ。電源入ってないというか、スリープだなと思ったんですよ。いわゆるこれの画面を、
はい、
黒い画面を鏡で使ってるなと思ったんですよ、
は
い、普通に見てる、
はい、
いわゆるこうほあのウェブというか見てる顔と、
はい、
こう、あ、こうなんかこう、
はい、まあ、はいはい、
あの、ちょっと鏡として使ってる、
はい、
その時はこう髪型を直すとかそういう感じでもなく、
うん、
多分気づかれないように、
はい、
ちょっとこう、ちょっとこう見てたんですよ。でもやっぱり分かるんですね、そこから見ると、
はい、
なんかその顔が普段自分だと思ってる顔なのかな、
は
い、っていうのは外から見ると分かる。
はい、はい、そうですよね、はい、いや私も割と最近スタッフに言われて、はい、この画面を見ながらメールを打っていたわけですよ、
はい、
でしかもそのメールの内容は、はい、その場にいないスタッフに対して、
うん、
この間の、はい、あのその仕事、まあ、要するに褒めるメールだったんですよ、
はいはい、
いい仕事だった、
うんうんうん、
またああいうのよろしくっていうのを書いてたんです、うん、そしたらその書いてる姿を見た他のスタッフが、
うん、
あのなんか険しい顔してたから、
はい、
なんか怒って、うん、この怒るメールを書いてるのかなって思ったっていうんです、
うん、
なんかすごく褒めて、
はい、
自分の中ではニコニコしながら、は
い、やってるつもりで、
いやさすがいいスタッフだなとか思いながら書いてたのに、はい、なんか誰にメールなんですか、かその相手のこと心配して、
はい、いや明日誰来れるかな、
そうそうそう、はい、だからそう、こう自分を客観視しないと、
あ、
そうかなり怖い顔でメール書いてたなってっていう
ですね、分かんないもんですね、
分かんないもんですよね、
はい、外から 見るには、
はい、
まあ、
動画撮影する
かしかないですからね、
はいはいはい、でその時は私も、うん、いやちょっとメール打ってる姿を動画撮影してちょっと見ないとまずいなって、うん、他の周りのスタッフに威圧感を与えてしまいますよね、
うん、そうですね、まあ、でもにやけながらねメール打ってるってちょっと、
はい、
あんまり見たことはないです
はいはいはい、なんかね真面目な顔になるんでしょうかね、
ニタニタしながらね、
はい、
打ってるっていうのはあんまないですけど、
そこ面白いもんですね、うん、自分の気持ち的には、うん、なんかあいいなっていう感じでニコニコしてる気持ちで打ってるのに、
はいはい、
顔は違うっていうですね、だそこまでこう客観視は難しい、うん、ということなんですよね、
はい、それがこういい悪いというよりかは、
はい、
そういうふうになっているというのをまず知るということですね、
はい、
なるほど、まずそのスピーチ って、動画の撮影をするということなんですけど、はい、
以前にプレゼンテーションの、はい、上達法のところで録音をするなんていうことはお話ししたんですが、うんうんはい、この動画に関しては動作ですね、動きをメインにチェックするといいと思います、
うんうん、動きですね、はい、視覚的な要素、
繊細な音声の調子などは録音の専用の機械があるとよりはっきり分かると思いますが、ちょっとした小さいデジカメの動画機能などでも動きは入るので、表情とか動作、立ち方の癖などのチェックに、
そうですね、
はい、
でその動画を撮って見た時の、はい、まあ、直し方というか、
はい、
気づき方なんですけども、
はい、
まあ、その癖に、あ、こうなってるなってちょっと違和感に気づいたら、
はい、
まあ、まずそれをすぐメモする、
メモする、はい、これ大事ですね、うん、自分で無意識にやってることなので、客観視できたとしても、うん、はい、今度それに慣れるとまた流れていっちゃうんです、うん、だから気がついたらパッとメモをして、でその3分間撮影したら3分間の中でいくつも出てくると思いますから、
自分が思ってるのと違う、
はい、違う、
少し気になったところ、
はい、はい、あ、私こういう時に舌打ちしてるとかこういう時に、うん、笑ってるのはまあいいようだけれども、はい、間違えた時に笑ってごまかしてるとか、うん、っていうのも自分で意外と気がつかない、
そうか、
はいはい、何かこう間違ったっていう時に、うん、で笑ってその笑顔って意外とね、こう動画で撮影してみて初めて気がつく、うん、だそれにも気がついたら、あ、ということでミスを笑いでごまかしたみたいなのちゃんとねこうメモをして言葉にしておく、うん、はい、でその後そのメモったものを見て、うん、次回これ気をつけよう、これ気をつけよう、笑顔が硬かった、うん、笑ってると思ったけど笑ってなかった、はい、じゃあしっかり笑ってみて、でここは鏡の前でもいいと思うんです、うん、鏡でこのくらいは笑いたいよねって、でまたすぐ撮影、
はい、あ、すぐ、
はい、すかさず撮影ですね、うん、では撮影してこう録音も一緒なんですが、はい、撮影をしたらすぐにチェック、うん、翌朝とかに持ち越さないですぐ見る、
すぐチェック、
で気がついたことをその場でメモをして、うん、でメモが終わっておしまいではなくて、うん、もう一回撮影をして、でまた3分でもそう撮影が終わったらまたすぐ見てどう改善されたか、はい、でできればそれを3回とか4回繰り返して、うん、同じその回の中である程度改善してしまおう、
そう気になることを、ね、
はい、はい、集中的に練習するといいと思います、
そうですね、
やっぱり動画撮影って自分の抵抗が大きいので、
はい、ね、音声の録音よりも、
はい、
さらに大きい
ですね、はい、慣れてないと録音だけでも嫌だなっていう人が多いですね、うん、動画撮影はもっとうわー自分が動いてる姿が、はい、うわ嫌だっていう人多いんですが、その抵抗感を薄めるためにも何回も撮っちゃう、
そうですね、
まあ、最初は強制的に撮ってしまうと、はい、というのがいいと思います、
ね、うわ嫌だって言ってもみんなそれ見てるわけです
から、ね、はい、ですね、はたから見た自分ですから、
ね、
うん、
これお前だよっていうことですよ ね、 そうなんです
ね、これ以前声、
はい、
ですね、録音した声が嫌で嫌でと、うん、という話の時にしたと思うんですが、その、骨伝導
はい、
の関係で聞いている声が違う、うんうん、で録音した自分の声、なんか変な声だなと、でも周りの人はずっとこれを聞いてきたから違和感は全くない、
はい、ですね、
だ違和感を感じるのは自分だけですよ、うん、という話をしたんですが、動画も実は同じで、
はい、
例えば、うん、笑顔が瞬時に消えることに気がついたとします。
怖いですね、
はい、はい、昔の大島渚監督みたいに
, 笑ってふって消
えた、はい、ニコーと満面の笑みをしてふって真顔に 戻ってる私と動画で見て、ちょっとこれ怖いかなと気がついたと。でこうそれをですね、こう、まあ、すぐメモを取ったわけですよね。で、ね、少し笑顔の余韻を残したい。
そうですね、ちょっとフェードアウト。
はい、はいはい、ですね。でまたすかさずこう練習をして、でどこかにその笑顔の余韻、うん、笑顔の余韻って、ね、こうやって残して、で撮影はするわけですけれども、こう多分ね、実際やってみるとすぐ分かるんですけども、うん、こうなそう簡単に1回2回で変わるわけではないんですよね。
そうですよね、はい、今までそれずっとやってきてるわけ
ですね。そうなんですね。で見るたびに、はい、こう意識してるのに、はいはい、これ私、うん、ところが周りの人はずっとその瞬時に真顔を、はい、見てきてるから違和感ないんですよね。
ですよね、は
いはい、もうそういう人と思ってる、うん、でもこの度自分でそう気づいたわけだから、はい、そこをじゃあ改善をして、うん、逆に周りの人はなんか最近笑い方が違うよねと、逆
の違和感あるよね、
はい、
とは言わない
かもなるかもしれないけれども、はい、うん、そこはこうトレーニングをしている身として、うん、自分で見てよりいいなと思える方向に練習をしていただきたいなと思います。うん、
そ
うですね、
でその客観視する、
はい、
3つ目その動画イコールいわゆる客観視する能力ってことですけど、
はい、
これを続けていくと、
はい、
まあね、客観視する視点が加わるわけなので、
はい、
うん、上達が早い人って、
はい、
その例えば動画で撮った映像と、
はい、
自分が思っている自分と、うん、
はい、
あの差がなくなってくる、
ね、そうですね、
あの、
うん、はい、
まあ、なくなってくるっていうのもありますし、
はい、
まあ、感が良くて上達が早い人、
は
い、自分がどういう体の使い方してるっていうのが常に分かっているっていう、
はい、
それほど動画と変化、ああ、うん、多分俺こうやってるなとか、
うん、
っていうのもあるかなと、
はい、
思いますね、う
ん、あのお笑い芸人みたいに、
はい、
撮影をされて、うん、で画面で見られる、
うん、
で自分でも頻繁に見るという、ね、まあ、テレビに出てるような頻繁に出てる人はそうですよね、はい、に慣れていると、うん、普段撮影されていない自分の姿も、
はい、
今こう見えてるなって分かるらしいんですね。
ですよね、
はい、だからそういう感覚を獲得できると上達早いですよね。
ですよね、
はい、
よくその、ね、道具を使うスポーツなんか、
はい、
道具もこう感覚的に手の一部になっていく、
あ、テニスラケット
ラケットとか、はい、もし握ったとしたら、
うん、
ラケットでの先端で、
はい、
先生の鼻を先をちょちょってこうちょこちょって触るとするじゃないですか。
なんかあのテニスプレーヤーってそういうのすごいですよね。
で実は結構すごいと思うんですけど、
はい、
いわゆるそのそこまで熟練した人って道具を持った瞬間にそれも体の感覚に、
うん、
長さとか含めて体の感覚に急に切り替わるっていうか、
はい、はー、自分の体にな
る。
う
ね、普通例えばボールが来てじゃあラケットの先端に
ス
ンって当てるとかって、
はい、
普通に考えたらすごい難しいじゃないですか。
飛んできたボールを、
はい、
はー、ね、
指とかパンチとかあったら、
はいはい、
まあ
そうですよね、
分からないでもないですけど、
はい、ラケットの面ではなくて
例えばね、そ
う、はー、
いわゆるその道具も自分の感覚の一部になるっていうのは、
はい、
上達するのが早い人の特徴でもあるかなっていう
ですよね。私ゴルフ分からないのでやったこともないので、うんうん、どういう感覚なのか分からないんですけど、うん、プロゴルファーが、はい、ゴルフクラブの、うん、先端こう曲がってる部分にゴルフボール乗せて、うん、コンコンコンコンってこうあのサッカーのリフティングみたいなことを、
はいはい、やりますね、
はい、あれことも投げにやるんですよね、うん、あんなの手のひらの上だって難しいのに、は
い、
そういうことでしょうね。
そもそも馬場さんゴルフ全然やんないので、
はい、
当たるのがすごいなと思います。
確かにそうですよね、うん、はい、
よくあんなピンポイントいくら止まってる球とはいえ、
はいはい、
すごいな、まあ、
初心者はよく、ね、空振りするらしいですよね、
はいはい、なんだろう、 まあ、そういう、まあ、それも、まあ、客観視と少し違うかもしれないですけども、うん、そのね、自分だけのこの内側の感覚じゃなくて、うん、その感覚をこう広げていくっていうんですか、
ね、
はい、でそれが客観視っていうところまで広がっていけば、はい、まあ、自分を本当に幽体離脱ですよね。
そうですね、はい、外から見る目、うん、
リアルタイムで幽体離脱みたいな、
うん、はい、
見れるっていうね。
そうですね、うん、もうその境地にを目指して、うん、まずはたっぷり動画撮影、
そうですね、
はい、
でそういう外から見る感覚をまず養うと、
はい、
ところですね、まあ、そうすると上達が、はい、スピードが一気に上がるかなと思います、はい、思います、
はい、で今あのスピーチの練習と言いましたが、はい、ですね、私自分でこうスマホで撮ってみて分かるんですが、うん、
はい、
初めて気がついたんですけど、自分の全身を入れる距離って結構遠いんですね。
はいはい、
なので、この撮影の目的は自分の動作、こう視覚的な要素をチェックすることなので、例えば上半身だけのアップというのも効果的、この表情を見るには効果的だし、うん、はい、あとは全身、
全身です、
全身もぜひ入れて動きをこう、うん、立ち方とか、はい、足への重心の乗せ方とか、うん、そういうことにも癖があったりしますから、う
ん、全身をできれば入れる、
はい、やってみてください、
はいはい、ということで話し方と発声がワンランクアップする動画撮影法ということで、はい、ぜひ動画の撮影に挑戦していただきたいと思います、はいはい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。